はコンセプトの要請についてお話しいたします。コンセプトというのはここで言うものとはどうやったらどうなるということですね。それはまあフラットとシャープとがありまして、フラットの方だとこうありたいからこうする、でシャープだとこうやりたいからこうありたいって言われます、ね、まあそれぞれビジョンとトレンドって言いますね。でまあこれを持っているとやっぱりアドバンテージがあるということですね。それはやっぱり一目置かれる存在になりますよね。でそのコンセプトのもとに、まあ、チームワークとかコミュニティとかね、そういったものがあるわけですね。でこのトレンドの方はですね、やっぱりこういったものを着たらこういうふうに受けるよといったようなことはトレンドですよね。それはだから受けたいということですね。その行動に対してこういったものがあるよってことですね。こうありたいということですね。そのありたいあなたを叶えるということですね。衣装がね、それがまあトレンドですね。でこのトレンドとビジョンというのは、それがありたいとやりたいのね、そのステップが逆を向いてるってことですね。だからそのが逆を向いているので、まあ2つに分かれていくということですね。なのでまああなたがまずどちらの方なのかってことですね。トレンドを追求しているのか、それともビジョンを追求しているのかってことですね。それに対して、まあ、チェーン店舗というのはそこが、まあ、与えられているというか、そのチェーン全体でそれを共有しているということですね。まあ、やっぱりなかなかここは難しいわけですよね。その、まあ、このコンセプトという部分はなかなかやっぱり優勝劣敗でありまして、その人気のある方にどんどんやっぱり人気が集まっていくの でしかもやっぱりこのコンセプトにおいてやっぱり失敗をするとやっぱり痛手が大きいわけですね。なので、まあ、小さな個人商店ですね、そこがやっぱりあまり振るわずに、そのチェーン展開をしている店舗群にやっぱり優位になっていくということですね。まあ、やっぱり食事とか外食とかいったサービスは非常に典型的だからですね。なのでそのコンセプトの部分、お客様に対してどういうサービスができて、お客様はどうその満足されるのかという部分のコンセプトですよね。そこがですね、やっぱり統一されてくるわけですね。なのでコンセプトを一から作ろうというのはかなりまあ大変なことだなということです。まあ、多く言われていることはやっぱりある程度成功したコンセプトの中で経験を積みながら、まあ、いつかまあ独自コンセプトを立ち上げるということも考えられうるんですけれども、なかなかその店舗のイメージですね、それはビジョンですね。あるいは衣服のイメージの方はトレンドですよね。そういったものをなかなか一から掘り起こすのはまあ難しいだろうということですね。でもそこにチャレンジをして、もし勝つ打ち勝つことができたら、あなたはまあ一目置かれる先生になりますよね。みんな成功したいからですね。やっぱりそういった実験ですね、コンセプトを立てては失敗をするというところをやっぱりみんな回避をしたいわけですよね。だから例えばそのランチ会をするにしても、やっぱりあのとても有名な作品ですね、まあ、アニメ作品でもその前年代みんなが愛されたようなドラマですね、そういった映画ですね、そういったものにみんなやっぱり惹かれるから、そこをやっぱりムードとして、そこをベースとして作るとですね、やっぱりあのみんなに好かれるようなランチ会ができたりしますね。それもまさにコンセプトですよね。で、まあ、それはどちらかというとトレンドの方ですね。そういったところを、まあ、一からやるのはとても大変だってことですね。だけどもしそこを、まあ、培って、あなた自身でそのコンセプトがやっぱり練り上がってくると、やっぱり人気になってきますしね。で今私が懸念しているのは、やっぱりその既存のコンセプトだけでは今のこの日本の難局をね、 なかなか乗り越えにくいってことですね。今のコンセプトはだから今ある私たちの競合を楽しもうっていうコンセプトですよね。もちろん外食とかトレンドの衣服を着るという意味では十分いいんですけれども、ただここをやっぱり切り抜けたいなと思った時はやっぱコンセプトの元々の意味ですね。それは作用だということですね。どうやろうかってことですね。どうありたいか、どうやりたいかということですね。やっぱそこをですね、思い切りやっぱり基本的に練り直さないとなかなかこの日本の行き詰まった状態は回避できないなってことです。だからやっぱり一からやっぱりコンセプトというかそのムードが生まれてくるところにやっぱり出かけていって、これをやっぱり盛り上げていくことでね、そこを切り抜けていけたらないいなと思ってます。でもみんなやっぱり冒険がしたくないし不用意な実験もしたくないんですよね。できたらやっぱりストレートに成功してやっぱり家族に対して貢献したいですよね。派手でなくってもいいけれども、やっぱり安定したと言える水準を得たいですよね。だからそのことに関してはやっぱりその成功したコンセプトというのをモデルにしたいなというところがあるわけです。なのでコンセプトの部分はもうこれだと大体示しておいて、そこをどうコミュニケーションして分担をしながらそれを実現していくかっていうコミュニケーションの部分ですね。やっぱりもう人々のやっぱりエネルギーの部分、そこがやっぱりまず手前にあるだろうなとは思います。この奥にだからコンセプトの議論っていうのはあると思うんです。やっぱりこの日本のコンセプトをだから何感じのコンセプトというところだけで堂々巡りをしていてはやっぱ前に進まんだろうなと思うところ、やっぱもうコンセプトのやっぱり練り直しとね置き換えをしていきたい。だからそれに関してやっぱりそのあなた自身のねコンセプトあると思うんですよね。ここをやっぱりこう可視化してしていったり浮き彫りにしたりとか、そしてまたこれ実現できたら面白いなと思えるようになるってことですね。このことによってやっぱり開けてくると思うので、私はやっぱりランドスケーラーの中ではやっぱりそこのやっぱり議論になるようなんですね、もっと具体的なものにしていきたいわけですね。でこれをやっぱりエネルギーとですね、コンセプトというのは、まあ、飛行機のやっぱり尾翼とか垂直の角度ですね、バランスの方向、そういうものだと思いますね。まずそこで方向づけができて、そこから具体的にまあどういうコンセプトにしようかっていうところをね、みんなでまあ議論し合えたら楽しいだろうなと思ってます。ファシズムもハーメルも夫婦教徒ももっともらしいコンセプトに惹かれて見せられてついていってしまったら、その後どうなるかという器だったと思いますね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。